ただいまより綿引久美子牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。すごい、さっきの賛美歌はですね、多分誰も歌ったことないなと思ったんですけれども、実は今日の箇所が丸々入った賛美歌なんですね。だからいつの日か皆さんと共に歌えるように思い切ってニューソングを投入してみました皆さんなんかちょっと歌えなくて残念だったかもしれませんけれども、ぜひ一緒にそのうち歌っていきたいなと思っています。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、今日の箇所にはこの言葉が入っています。イエス様がですね、洗礼者ヨハネから洗礼を受けられた時、天から響いた父なる神様の声、それと同じ言葉ですね。イエス様がこの地上で本当に神様の召しを受けて、交渉が言っていますけど、その働きに入られる時、この言葉から始まりました。そしてですね、いよいよイエス様の御姿が神の子の姿へと変貌するとき、同じ言葉が天から響いてくるわけです。今日のところはですね、イエス様がいよいよメシアとして、救い主として十字架へと歩み始める、このターニングのところなわけですね。ご自身の本当にそのこう変わっていく、それをわざわざ弟子に見せるというところですね。この弟子にその姿を見せる意味があるのではないかなと思いながら、一番最初今日の箇所を私は読みました。イエス様がお見せになったその神の子への変貌の姿を通して、神様が私たちに何かを伝えたい、そういう思いがあると感じています。今日のところから、神様ご自身がその伝えたいそのご計画、そのことと私たちはしっかり今日の御言葉を通して向き合っていきたいなというふうに思います。今日のところはですね、この前をちょっと振り返ってみますと、ペトロの信仰告白がありました。そしてイエス様の十字架と復活の予告があります。弟子たちに話し始めるわけですね。その中でですね、起きた事件もありますね。弟子のペトロがイエス様からこう怒られるわけですよね。黙れサタン、あなたは神のことではなく人のことを思ってるっていうふうにこう指摘されるわけですよね。そういうところ、そういうところを続いていって、そして今日のイエス様の変貌の箇所へと続いていくわけです。イエス様ご自身が人の姿から神の子の姿へと変わる、そのところは弟子たちがこう目撃するわけですね。聖書学校に行ってる時にはイエスの権限っていうふうにこうここ教わるんですね。で、現れるっていう字がこう2個並ぶんですよ。ですごいそれが印象的に残って、その最初の字がね、すごい最初分からなくって、辞書を引いたのすごい覚えてます。そういう本当にイエス様が神の子として現れるっていう本当にすごいところですね。実はですね、マルコとルカに並行記事があります。そして微妙に違ってます、書かれていることが。その中でですね、こう全体を見渡して本当に読み深めてみると、私たちの救いの全貌に関わる重大な神様の奥義がここで示されていることがこう見えてきます。しかもですね、今日のところってすごいいいんですね。1節から8節まではイエス様の変貌のことが、状況が書かれてるんですよ。そしてですね、実はですね、9節から13節、その後の後半部分はですね、全く違う内容が書かれてるんですね。多分皆さん結構この全般の8節までがすごい印象にあって、後ろ読んでないかもしれないんですよ。さらっと飛ばしてるかもしれないんですね。で、大体が8節で多分メッセージと終わってると思うんですよね。でも今日はちょっとボリュームが大きかったんですけど、13節まで含めて御言葉に聞いていきたいなというふうに思っています。 本当にこう今日の箇所はですね、ちょっとじっくり読むとちょっと意味のわからないことというか、私たちの理解をはるかに超えた出来事の話だと思います。で、本当にこう13節まで続けて読むと、あれっていうぐらいに結構わけがわからない内容というか、もしかしたらそういう内容に感じるかもしれません。そのぐらい聖霊なる神様の助けなしにはわからない難解な奥義が含まれているところだなというふうに思っています。でもですね、ああわからないわって言ってこう退けるのではなく、じっくりと向き合っていきたいと思います。まずはじめにですね、皆さん2節3節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。はい、イエス様が十字架と復活の予告を弟子たちに話し始めて、その後6日後の出来事です。イエス様はペトロ、ヤコブ、そして兄弟のヨハネ3人を連れて高い山に登られました。実はですね、私大体準備するときって前後を読むんですけど、ちょっと前 の、 28節のところがちょっと気になったんですね。ここに一緒にいる人々の中には、人の子がその国と共に来るのを見るまでは決して死なない者がいる。前のところから続けて読むと、あ、この間光先生のメッセージにあったように、あ、再臨のことだったりとか、あとイエス様が復活されることだったりとか、そういうこと、その未来に起こること、その近い未来に起こることっていうんですか、何ですかね、そういうところすごいこう近いというか、大きな神様の計画の中の一部分をなんか見るようなメッセージというか、神様の声を聞くんですけれども、パッとその次を読むとですね、あら、体験してるんじゃないっていう感じなわけですね。なぜならイエス様は神の子の姿になるわけですよ。この2節3節に書いてあるように天での姿になるわけですね。そうするとこの言葉を聞いた6日後、この沈黙がありますけれども、その後に弟子たち3人はまさに天の国でイエス様と再会することを疑似体験するような経験をするわけですよね。なぜなら3節にあるようにモーセとエリアと喋ってたっていうんですよ。話し合っていた。モーセとエリアって生きてると思います？時差を考えてください。皆さん、もう聖書の厚さ見ても分かりますね。登場する前にこれだけの厚さが、これだけの時が過ぎてるわけですよ。そうすると、まあ私たちの人間の感覚から言えばありえないですよね。モーセとエリアと神の子の姿に変わったイエス様が一緒に話をしてるっていうのはありえないことですね。それが弟子たちのもう含めて起こってくるわけですよ。弟子たちはもう現実に見るわけですよ。見るだけじゃないですね。この後見たら天から私の愛する子って声も聞こえてくるわけですよ。要は五感を通して経験するわけですよ。私たちは祈りの中や礼拝の中、また愛する兄弟姉妹方との分かち合いの中で神様が共におられることを体験することっていうのはあると思います。でもなかなかこんな見て、しかも耳で聞いて、本当にわーって普通おはようとか言うような、ああいう日常と同じ形でイエス様と出会う、またモーセとエリアの話しているところに出くわすっていうことはまあないですよね。それがこの3人の弟子たちの間で現実に起こったっていうことはどういうことか考えてみてください。皆さん、もう言葉も出ないですよね。私は説教のこう一応一回文字に起こすんですけど、もう何日間そこで止まったかわからないぐらい今回は止まりました。もう言葉にならないですよね。どういう状況か、どうやって口で言っていいかがわからないわけですよ。なぜならもう人のもう超越してるからですよね。もう神の世界の話だからですよ。全然わからない。そういうことがここで起こった。 しかも生きている生身の、まあ、弟子ですけど、人と共に起こったっていうことがすごいことですよね。そしてですね、実は3人選ばれてます。この3人というのは実は意味があるんですね。あの立法の中に、あの事柄を立証するときには2人または3人の証人を立てるっていう規則が申命記にあります。申命記の15章かなにあるんですけれども、ちゃんとそれにのっとって事実だというふうに立法を持って証明してるんですよ。わかりますか？夢物語とか幻じゃないんです。現実なんですよ。それをここでこのように私たちに教えてくれてるわけですね。もうそこからこうスタートがもう熱くなっちゃうんですけど、熱くないと語れないんですけど、ここは聖霊が語らないと。そのぐらいに普通のこう人の話じゃないですね。人の世界の話じゃないんですよ。そのことをよく心に留めて進めていきたいなと思います。開いてる方、5節6節を一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか？3、はい、あ、ごめんなさい、はい、すみません、もう一回いいですか？ごめんなさい、出遅れちゃいました。じゃあ5節からいいですか？3、はい、ペトロがこう話しているうちに光り輝く雲が彼らを覆った。すると、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れた。本当はですね、最初から読みたいんですよ、これ全部なんですけど、あのとっても時間がかかって、多分時間内に終わらないので、本当にちょっと心に留めたい御言葉だけ皆さんと一緒に今お読みをしました。弟子たちはですね、その驚くべき光景を目の当たりにします。でルカにはですね、実はこう書いてあるんですね。イエスがエルサレムで遂げようとしておられる祭祭について話しておられた。モーセとエリアとイエス様が話しておられる内容が書いてあります。それはエルサレムで遂げようとしておられる祭祭、想像がつきますね。十字架と復活のことです。その人類の救済の大きな要の話ですよね。私たちは分かりますね。もうだって聖霊なる神様が働いて、そして黙示録までこう先の先の先までもう情報を神様から教えられてるわけですから、そしてちゃんと聖霊を通してそれを聞くことができるから、私たちには分かると思います。これは十字架と、イエス様の十字架と復活の話をされていたわけです。それは本当に神様ご自身が一人を召し出して、そしてその命を持って全ての人類を救うための救いの大きなご計画ですよね。その話をしていたわけですよ。皆さん、ペトロはどうしました？口を挟むんですよ、ここで。さっき言いましたように、神様の世界に入ってるんですよ。神様のただ中にペトロはいるわけですよ。ヤコブも、この3人選ばれた人たちは、ヨハネもですね、いるわけですよ。まず普通だったら言葉を失いますよね。私はそこにいなくても、もう説教の準備をするだけで言葉を失ってパニックになるほどだったんですね。そういう中でですよ、ペトロはすごいですよね。いや、素晴らしいことです。確かに素晴らしいことだと思います。そして私は願うならば仮小屋を建てましょう、幕屋を建てましょうって言うんですよ。神様の今人類救済の話をしてるんですよ。そこにですよ、あなた方の仮小屋を建てましょうっていう話をしてたとしたら、皆さんどう思います？あまりの空気の違いを感じないですか？すごい、その場面をこう映画のように思い浮かべてください。はあってならないですか？皆さん、ペトロ大丈夫、何言ってんのってならないですか？その前にですよ、ペトロ怒られてるんですよ。黙れサタン、あなたは神のことを思わず人のことを思っているって。でもこれ明らかに人の思いですよね。私たちは気づかなきゃいけないんですよ。救いは神様の技です。 そして信仰告白って、私たちが決心して、私たちが信じて、私たちの口から自分の意思によって告白したと思ってますよね。そうじゃないんですよ。聖霊が働かなければ、神様が選ばなければ、神様の方の準備が整ってなければ、私たちは神様から背中を押されて信じますって告白できないんですね。神の時にこそ信仰告白って起きるんですよ。信仰って神の時に神様が与えるものなんですね。私はですね、今日の箇所を通して本当にそのことを明確に見せていると思いました。このペトロの、申し訳ないですけど、あまりにも、ペトロ自体は素晴らしいことですよ。人としては最上級に素晴らしい言葉だと思いますよ。でも神様の、モーセとエリアとイエス様の話していたその話の雰囲気と、このペトロの口を挟んだ雰囲気を比べてみたときに、私は人の愚かさを見ざるを得ないんですね。そのぐらい神様の救いの技って、ね、超越してるんですよ。私たちに大体理解ができるわけがないことなんですね。そのことを私は改めてここで神様は私たちに見せてるんではないかなと思うわけです。でもだからって、あ、じゃあ私たちやっても無理だから、じゃあ私たち何もしないで神様に一切をお任せして何もしないでただ見てるわっていうことではないですよ。救いという出来事が起きるためには、その救いの出来事が起こるためには神様が働かなければ、神様だけの力によってそのことが実現しているという、救いという出来事のことを言ってるわけです。そこまでに導くプロセスであったり、そこまでに人が神様と出会う場所であったりは私たちに託されてるわけですね。私たちの力で人を救うことはできません。私たちの、神様のご栄光を移した私たちを通してイエス様を紹介することはできます。でも最後の信仰告白のところ、また本当にその人自身が、あ、この方が神様なんだ、救い主なんだ、主なんだとしっかりと心に植え付けるのは神様ですよね。神様の霊の働きだと思います。そのことをですね、今日のところでしっかりと私たちは心に留めたいと思うんですね。そしてですね、この、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、実は洗礼者ヨハネの、洗礼を受けたときにはここで止まっていました。しかしですね、これに聞けって書いてあるんですよ、その後に。これに、イエス様に聞けですよね。これは私たちにプラスアルファされていることですね。弟子たちに対してこれは言われた神様の言葉ですね。父なる神の言葉ですね。これに聞け。たった5文字ですけど、ものすごい大きい意味がありますね。イエスに聞け、私の子に聞けっていうことですよ。私たちはそのこともしっかりと心に留めておきたいなというふうに思います。本当はですね、もうここで十分にメッセージは完結できるんですよ。だって本当に十字架にこれでおかかりになるわけですからね。来週アドベントじゃないですか。イエス様お生まれになるわけですよね。もう一度救いのことを私たちは真剣に向き合う必要があるんじゃないかな。だから神様はこのタイミングでこの御言葉を私たちに聞かせるんじゃないかなっていうふうに本当に私は思ったんですね。私たちは本当にその救いっていうものを救われてこう普通に生活してますと、クリスチャン意識って持って生きてます。でもなんかその自分の行いとか神様の栄光を移すとか何かするアクションの方にばっかり目が止まっていて、救われているっていうことにとどまってその恵みを味わうことってそんなになかなかないんじゃないかなって思うんですね。でも本当は本当に十字架におかかりになって、自分の可愛い我が子を私たちのために捧げてくださって、その命を持って、その血潮を持って、その肉体を持って、私たち全ての罪が許される、本当に神と和解している、そのことっていうの、その救い、そのことっていうのをやっぱり本当に 真剣に感じなきゃいけないことなんじゃないかなというふうに思います。本当にイエス様がこの地に来てくださって十字架におかかりになってくださらなかったら私たち救われないわけですから、ですから本当にその神の子になる姿を見せるっていうのは十字架と復活のイエス様の全貌を見せてくれているのと私は同じことだと思っています。皆さんもぜひこの変貌を見たつもりになってというかしっかりと心の目、霊の目でしっかりと弟子たちと一緒に見ていってイエス様の証人になっていきたいなと思うわけですね。で本当はここで御言葉を終わりにしたいんですけれども、この先があるんですよ。9節から13節まで今日はあるのでちょっとそこのお話もしたいと思います。11節から13節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。イエスはお答えになった。確かにエリアが来てすべてを元通りにする。言っておくがイエスはすでに来たのだ。人々は彼を認めず好きないようにあしらったのである。人の子もそのように人々から苦しめられることになる。その時弟子たちはイエスが洗礼者ヨハネのことを言われたのだと悟った。ここのですね、ここもそうなんで本当は全部読みたいんですけれども、イエス様は山を降りるときに弟子たちに今見たことを人の子が復活するまで、死んで復活するまで絶対に話してはいけないって言いましたよね。なぜだと思いますか。さっきの変貌のところと関わってくるならば私たちに理解できないからですよ。なぜならこの状況の時に聖霊が下ってないんです。イエス様が一回復活されてこちらに来られて天に昇られてその後の五旬祭の時ですね、聖霊が下るのは。ということは復活した後でなければこのことを話しても誰もわからないんですよ。さっき言ったようにだから強く言ったんですね。私たちが理解できないような状況が起きたっていうことですよ。だから言葉にならないんです。ここ本当にこの1節から8節のところをどう皆さんにお伝えしたらいいのか本当に祈り悩みました。というのは言葉で説明ができないんですね。神の世界のことだからですよ。もう神様主導の内容のことだから私たちの言葉が語れば語るほど愚かにしかならないんですよ。だから本当に何回も何回もどう話そうどう話そうって思えば思うほど自分がもう泣くぐらいに言葉が出てこないようなぐらいにここで起こってることってのはすごいことなわけですよ。だからこそこれを理解するため、これを人が神の技なんだなって分かるためには聖霊なる神様が下ってからでなければ分からないわけです。だからこそ黙っていなさいというわけですね。でもそのぐらいにイエス様は伝えたいわけですよ、救いを。自分がそういう使命を持ってきて自分を信じる者を救うんだよっていうことをより多くの人に理解してほしいわけですよね。だからこういうふうに命令されたんだと考えられますね、思いますね、はい。そしてですね、おそらく弟子たちは分かったと、言われたことは分かったと受け止められると思います。でも自分の口から今度じゃあ何をイエス様に、沈黙になりますよね。命令されたと、はい分かりました。もうその沈黙すら山を降りるとき、おそらくつらかったと思うんですよ。で、何を話していいか分からない。自分のことなんか話せないですよね。皆さんあれじゃないですか、言葉に詰まったとき、今日いいお天気ですよねっていう外のこと話さないですか。絶対私こうなんですねなんて自分のことを打ち明ける人いないですよね。話題がなくなった時って必ず外ですよね、見てる先を探しますよね。その時にふっと思ったんでしょうね、洗礼者ヨハネがなぜ立法学者の人たちはなんで洗礼者洗礼者ヨハネじゃない、エリアが来ると言っているのですか。もう他人事ですよね。でもおそらくそれの聞きたいっていう気持ちにも至らないぐらい多分ものすごい動揺だったと思うんですよ。もう何が何だか分からないっていうのが正直なところだったと思います。でもその時に弟子の口から出たのはその言葉ですね。 そういうすべてを分かっていて、イエス様はお答えになるわけです。確かにエリアが来てすべてを元通りにする、言っておくがエリアはすでに来たのだ、人々は彼を認めず好きなようにあしらったのである、人の子もそのように人々から苦しめられることになる。イエス様っていうのはこの時間この時間っていうふうに時間を決めてこう動く方ではないですね。時も支配する神様ですよね。私たちはこういうのを読んだ時にですね、すごくね、言葉に時間を作っていきます。だから人の子もそのように人々から苦しめられることになるって聞いた時に、ああもうこれイエス様のことじゃないなって除外するんですよね。あ、これあのエリアは全て元通りにする、おそらく弟子たちもそうだったと思います。だから洗礼者ヨハネのことだと悟ったと書いてあります。彼らの時代にはそうかもしれません。でも私たちの時代にはもう聖霊が下って、そして聖霊なる神様の助けを得て本当の全貌が見えますよね。私たちはもっと先まで見なきゃいけないなっていうふうに思います。そうするとですね、全てを元通りにされたのは誰でしょうか。イエス様ですよね。神様と罪が入って別々にされて、私たち隔たりができて、全て元通りにされたのはイエス様ですよね。実はですね、イエス様2回来るじゃないですか。復活で来て、そしてまだ来てないですけど再臨、本当にその救いの完成の時にもう1回いらっしゃいますよね。私たちはそのこと知っています。でもこの時の弟子たちは復活すらまだおぼろげなわけですよ。だからそんな先まで見えないわけですね。わからないのを承知でイエス様はこうやって語ってくれるわけです。すごいんですよね。私たち理解できないんですよ全然。それでも神様はこうやって語ってくださっている、なぜなら時を超えて生きておられるからですよね。一貫した、実はこれは私たちにも見せてる神の子の姿なわけですよ。そしてその神の子の姿を通して、私が救い主だということ、そして私は必ずあなたたちを救うっていうことをもう全面に伝えたいんですよね。私はですね、このメッセージを準備するにあたって、あ、洗礼者ヨハネなんだ。で、正直仲介書とかやっぱ見るんですね。間違ってたら困るので調べるんですよ。で、調べた時にそのやっぱりマラキ書に書かれている予言の言葉を通して、その立法学者たちはおそらく言っていただろう。そして本当にだからこれはエリアっていうのは分かるっていうのをこう書かれていたんですね。で、ごく少数の方が再臨までやっぱり触れて感じてる方もいらっしゃってて、私はすごい胸を打たれて、私たちが受け取るメッセージはやっぱり必ず救いは完成し、救いのためにイエス様もう一度絶対私たちのところに来てくださるっていうことをやっぱり強く信じきることだなというふうに思っています。この権限の姿が現実として見れなければ、再臨の姿を私たちが現実として見ることはできないんですね。だからこそこの権限のところを弟子たちが見たような感覚で見るのではなく、私たちは聖霊なる神様の助けによってしっかり神の子であるイエス様を捉えていきたいなと思うわけです。そしてしっかり救い主として来られたイエス様を仰いでいきたいなと思うわけです。来週はアドベントです。前の年とは違った救い主をお迎えするアドベントとして、私たちクリスマスを迎えたいなと思います。お祈りいたします。恵み深いする天のお父様、あなたは私たちに一人子をお与えになりました。これは私の愛する子、私の心にかなうもの。本当にあなたの愛する我が子を私たちの救いのためにあなたは犠牲を払って、神のご計画として一切が神様の手によってなされました。そしてその恵みに預かっている私たちです。心より感謝いたします。私たちは日々の歩みの中で流されてしまい、救いを少し軽く受け止めてしまっている時があるかもしれません。しかしながら主よ、 あなたは一人子をお与えになるほどに、私たちに大きな愛と恵みを前もって示されておりますから、どうぞ私たちが主をメシアとして仰ぐことができるように、イエス様を救い主としてお迎えすることができるように、そしてその方をお迎えした、この地にお迎えした、このクリスマスを、しっかりこのアドベントの期間を私たち仰ぐことができるように、どうぞ今整えてください。主よ、あなたが再び来てくださる再臨の日を信じ、待ち望み、歩むことができるように、どうぞ生きる力を与え、希望を与え、私たちを喜びで満たして日々歩ませてください。感謝します。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。